秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
この数ヶ月間私たちは本当にいろんな、気持ちでこの数ヶ月間を過ごしているかなと思います。その気持ちとか、コロナウイルスに対するのいろんな反応がね、僕自分自身の生活において何個か、いろんなこの数ヶ月間いろんなことを感じたなって振り返って思っていました。例えば、皆さんもそうかもしれないですけれど、コロナウイルスの情報が最初に入ってきたときに、もういろいろ心配とか、恐れとか、ものすごかったですよね。あ、どういうことなんだろう。なんか、すごく心配で、あ、これはもう、どこまで世界に広まっちゃうのかな。もう、大変だ、という気持ちでいっぱいだったと思います。僕もそうでした。もういろいろね、ネット調べて、何が本当なのか、何が正しい情報か、何が正しくない情報とかっていうのを、一生懸命調べようとしましたね。そしてだんだん情報が入ると、なんか異なる情報も入ってきちゃうんですよね。で、そこでイライラになっちゃう。どっちが本当なんだみたいな、そういう気持ちでいっぱいでしたね。なので、恐れとか、恐れというか心配とともに今度はフラストレーション、イライラするようになってくる時も、ありましたね。で、だんだんとこのコロナウイルスの影響が、もうごく日々の生活に続いている中で、今度自分が経験している誘惑の一つは、自分よりコロナ対策に自分ほど守っていない人を責めちゃう気持ち。なんでその人はそういうふうに注意しないのか。なんで、なんか特にさ、なんかお店に歩くときに、お店に入るときに、あのスプレーありますよね。消毒スプレー。で、ちゃんと、僕はちゃんとやって、なんで、あれ、その人がやってないの。どうぞ、使ってみませんかみたいな。そういう気持ちになりたくなっちゃいますよ。責めちゃいたくな。なんでその人はそういうふうに気にしてないのかっていう思いになりますよね。そして同時に、そういう人を自分より守っていなさそうな人を責め始めれば、その人は気にしてないんじゃないのっていう、責め始めると同時に、自分より、一生懸命守ろうとしている人は、それほどやんなくてもいいんじゃないのっていう気持ちになっちゃうんですよね。なんか、運転するのとすごく似てるんですね。自分より遅く運転する人に、なんかすごく、ああ、早くしろ、そんなに気にしなくてもいいんじゃないの。で、自分より早く運転してる人、この人危ないな、クレイジーだな、みたいな、そういう同じような状況ですね。コロナウイルスに対策に対して、自分より、あんまり守ってない人は、なんか責める目で見て、自分より守ろうとしている人は、なんでそこまでやんなきゃいけないのっていう、思い出いっぱいですよね。そういう不安定の中、そういういろんなごちゃごちゃの生活の中で、私たちはどのように自分の心をそのような誘惑から守ることができるのでしょうか。どのように私たちはクリスチャンとして自分の生活において、神様の素晴らしい栄光をはっきりと示すことができるのでしょうか。自分の心がどのようにそのような状況から守られるのかっていうのを今日のメッセージのフォーカスなんですね。で、その答えは今日の聖書箇所に入っているのです。不思議な聖書箇所です。ピリピの3章です。ピリピの3章ちょっと見てみましょうか。今日は一つの聖句です。ピリピの3章。一つの聖句ですが、この聖句の内容がピリピの全体に広まっているので、一つの聖句をフォーカスして全体の手紙を見ていきます。OK? ピリピ3章の一節に、こう書いてあります。フィリピンス 3:1。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。ポーズ。ちょっとそこでちょっと止まってみたいと思います。主にあって喜びなさい。私たちの日々の 安定して神様に信頼して神様の信用を置いて身の回りに対してよく出てくる誘惑から身を守る、その一つの方法はこれなんです。主にあって喜びなさいということですね。面白いことにパウロはこの手紙のいろんなところで喜びなさい、主にあって喜びなさいとよく言っているのです。もう手紙のテーマみたいな感じになっているほどよく書いているのですね。で、これが面白いです。よく私たちは聖書を読んで、その真理を見ますよね。ああ、主にあって喜びなさい。ああ、喜ぶことの大切さが分かったね、と思いながら、そのことを書いた人の状況、そしてそのことを誰に当てて書いたかの状況を、分からずに読んじゃうと、なんか、ああ、大切な真理な、で終わっちゃうんですよね。この手紙を、この主にあって喜びなさいって書いた人は、パウロです。で、パウロは今どこかというと、牢屋です。ただ、牢屋に過ごしてるだけではなく、自分の命がこれからどうなるのかが分からない。もしかしたら、数日後に死刑になる可能性があるパウロでした。他の人が、自分が生きるか生けないかを、生きないかを決める場面でした。決める場面で待っている場面でした。その人が自分が生きるか、その人は、いや、死刑にするかというのを決めて、その判断を待っている状況でした。で、ピリピの教会家族、この手紙が当てはめた、書かれたためのピリピの教会家族も、自分の町はローマに集中していた町で、彼らもものすごい迫害を受けっぱなしでした。もう何度も何度も迫害を受けている教会家族でした。この苦しみの中にいた、苦しみの中にいている教会家族が、この大変な状況にいるパウロが、こういうふうに、主にあって喜びなさいと言ったのです。彼らの状況を考えて、なんか喜びやすい状況ではないなって思うような感じですよね。なぜパウロはこのように言ったのでしょうか。で、もう少しこの箇所を読めば、この手紙を読めば、いろんな状況の中でパウロは喜びなさい、喜びなさい、喜びなさいって言ってるんですね。例えば、一章ちょっと見てみましょうか。ピリピの一章の18節です。このピリピの一章の内容の一つは、パウロが牢獄されている中、パウロはその牢獄されていも、いたにもかかわらず、ローマの兵士たちにイエス様の素晴らしい福音を伝えていたのですね。そしてその福音を伝えている中で、多くのローマの兵士たちがイエス様を信じるようになったのです。ローマに教会があったのです。そしてそのローマの教会の何人かはパウロのことを愛していて、パウロのことを気にかけていたのですが、ローマの教会の何人かはパウロのことがあまり気に入っていなかった様子でした。18節を見ると面白いことが書いてあるんですけれど、18節がパウロの反応ですね。何が起きたかというと、その教会のクリスチャンたちの一部はパウロの大胆さを見て、いや、私たちも福音を伝えようと一生懸命福音を伝え始めるようになったんですが、その教会のある信者は、なんかパウロがなんでそんなに集中されてるのかわかんないな。なのでパウロから集中を取ろうとして、自分も福音を一生懸命伝えるようになったのです。なんかパウロとコンペティションに入っているような、そういうような状況でした。なんかパウロを恨んで、福音を伝える。なんかパウロが嫌だな。福音を伝えればパウロに集中がなくなるんじゃないかということで福音を伝え始めたんですね。なんか嫌ですね。でもそういう中でパウロはどういう反応をしたのでしょうか。18節を見ましょうか。Verse 18。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。パウロにとって、他の人が喜んでやっているのか、恨んでやっているのか、とにかくイエス様の素晴らしい福音が広まっていることに大喜びでした。ですね。パウロに対して恨みを持っていても、パウロはそれを見通して イエス様の福音が伝えられていることに喜びを持つことができました。2章にも似たようなことが見えるんですね。2章では、パウロがフィリピの教会自体についての喜びの気持ちがあったんです。でもその喜び方がすごいんですよね。フィリピの2章の17節。フィリピの2章ではパウロがフィリピの教会が成長して福音を続けて伝える彼らの人生を通して神様の栄光が広まることにものすごく確信を持っていました。そしてパウロがこれからどうなるのかにちょっとフォーカスしました。2章の17節と18節です。こう書いてあります。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、これ何を言っているのかというと、パウロが死刑にされても、その死刑として備え物、神様の備え物になっていても、パウロの反応は、私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。と言ったんです。でもパウロだけじゃないんです。今度パウロは教会にも一緒に喜んでください。18節。Verse 18. あなた方も同じように喜んでください。私が死刑になったら喜んでねっていうことですね。わお、私と一緒に喜んでくださいとパウロが言っているのです。最終的になんか私たちが思うのはパウロが死刑になったら、ああ、残念ですねと思いますけれど、パウロはその、いや、そう思わないでください。私が死刑になったら喜んでください。私は喜んでますよ。みんなも喜んでくださいね。なぜかというと、私はイエス様と共に苦しむことができる。イエス様のために備え物ってなれたんだというふうに、喜びを持ってそれを迎えることができたんですね。すごいですね。面白いですよね。今の3章も今度はパウロはこれから私たちはこのフィリピンの3章を見始めるところですけれど、フィリピンの3章の大まかなテーマは、福音をダメにしようとする偽教師がやってくるんです。で、その偽教師はイエス様の素晴らしい十字架での犠牲が足りない。もっと私たちはやらなければ神様に本当に受け入れられませんよっていうことを教えようとする人がいるんですね。イエス様がやったことでは、いいことはいいですけれど、もっとしなければならないですよっていうふうに教えている人がいるんですね。で、パウロはイエス様に会って喜びなさいっていうふうに最初に言ってから、彼らの教えに対しての、守りを言ってるんですね。彼らの、間違った教えから、教えから、引きずられないように、惑わされないように、パウロは彼らに言ったのは、主にあって喜びなさいというふうに言ったんですね。不思議ですよね。考えてみる。なんで私の喜び、主にある喜びが、それからなんか守るのでしょうかということですよね。最後の4章の4節も見ましょうか。4章の4節。この4章の4節でも、パウロはクリスチャンの生活において、どんな状況でも主にあって喜びなさいということを示しているのですね。4章の中でパウロが言っているのは、ある二人の夫人、姉妹たちが、もともと本当に親しかったんですけれど、何かがあって、ちょっとね、ちょっと、嫌な状況が起こり始めたんですね。なんか姉妹、その二人の姉妹たちが、互いになんか揉め事があって、なんか、ちょっと仲間外れになってしまっている状態なのですね。で、パウロはその二人に、いや、和解を求めましょう。和解しましょう。その和解をしましょうと言って、面白いこと、4章4節こう書いてあるんですね。4章の4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。パウロは何度も何度も何度も、このピリピの教会家族に、喜びなさい。喜びを選びましょう。喜びましょう。主にあって喜びなさいというふうに常に言ってるんですね。たびたび言ってるんですね。なぜパウロはそこまでにフィリピの教会に喜びなさいと何度も言ったのでしょうか。パウロは面白いことに、喜びにとって、喜びは私たちにとってどれほど貴重なものであるかが分かっていたのです。そしてフィリピも フィリピンの教会にもそれをどうしても知ってほしかったのですね。この手紙に喜びに関連する言葉を12回ほど使ったのですね。何度も何度も主にあって喜びなさい、喜びなさい、喜びを選びましょうというふうに言ってるのです。その理由は今日見ていきたいと思います。なぜパウロはそこまで喜びに集中したのか。フィリピの3章1節に大切なヒントがあるので一緒に見たいと思います。フィリピ3章の1節です。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。ここが面白いです。前と同じことを書きますが、これは私は煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもあることです。前にも書きました。喜びなさい、喜びなさい。今も何度も言っています。喜びなさい、喜びなさい。なぜかというと、あなたの安全のためです。で、ここで質問です。なぜ喜び、私たちの人生にある喜びは、私たちをそれほど守ってくださるのか、それほど安全なものであるかということを見ていきたいと思います。私たちにあるのうちにある喜びは私たちの人生のあるいろんなものから守ってくださいます。自分の人生の中で、大変なことが起こるときにその心の喜びが私たちを神様を疑うことから守ってくださったり、誘惑があるときにその誘惑から守ってくださるとか、間違った教えが出るときにその間違った教えから守ることとか、どのように私たちの人生の中でこの喜びというものがどれほど大切であるか、どういうふうにそれが私たちがよりよく分かることができるのかということを今日見ていきたいと思います。なので、今日はそのことを考えてみたいと思います。まず最初に考えたいのは、私たちの喜びの元はどこから来るのでしょうか。私たちの人生でなんか喜びが欲しければ、どこに行けば、何をすれば、その喜びが自分の人生に入ってくるのかを、理解することはすごく大切ですよね。どのように喜びを手に入れるかが分かれば、喜びやすくなりますよね。どうやって喜べばいいのかが分からなければ、喜ぶのが難しいので、まず最初は喜びの源、喜びはどこから来るのかを考えてみたいと思います。この答えはガラテアの22章、あ、ごめんなさい。ガラテアの5章の22節です。ガラテア5章の22節と23節を見たいと思います。22節、しかし、御霊の御、タイム。御霊の御っていうのは皆さんわかりますか？聖霊様が私たちのうちに宿って、私たちの心を変えてくださる。どのように変えてくださるかというと、私たちの人生に、この御霊の御を成長させてくださいますね。どのようなものでしょうか？一番最初に出てくるのは、しかし御霊の御は、愛。その次に出てくるのは、喜び。愛、喜び。平安、寛容、親切、善意、誠実、23節、verse 23、乳は自制、このようなものを禁ずる律法はありません。聖霊様が私たちのうちに宿って、私たちの人生に耕してくれるこの御霊の実というのの一つは喜びなのです。私たちのクリスチャンとして心がイエス様の姿に変えられている中で、聖霊様が私たちの人生に働いて、その御霊の実を結ぶようにしてくれるんですよね。でもここでもうちょっと考えてみると、すべての人に、すべてのクリスチャンにイエス様を信じていれば、聖霊様が私たちのうちに宿っていることは確実ですよね。でもこの御霊の御、愛とか喜びとか、誠実とか柔和とか、こういうものが実際にそのクリスチャンの生活においてよく出るクリスチャンがいれば、それほどまだ出てないクリスチャンもいますよね。同じ聖霊様がそのそれぞれのクリスチャンの心に宿っていても、その御霊の実がどの程度で結ぶことができているかっていうちょっと違いが出てきますよね。その違いのきっかけは何でしょうか？聖霊様が私たちの人生に御霊の実を結ぶのであれば、 どのように聖霊様はその実を結ぶのでしょうか。そこが質問ですね。その答えはヨハネの15章に出てきます。ヨハネの15章。なのでちょっと見てみましょうか。ヨハネの15章の4節と5節です。イエス様が言っている言葉です。ヨハネの15章の4節にこう書いてあります。イエス様はこう言いました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。これってすごいですよね。イエス様が言ってるのは私にとどまりなさい。で、イエス様がその命令とともに素晴らしい約束を与えてくださります。私もあなたにとどまります。私たちはイエス様にとどまるだけではなく、イエス様はいつも私はあなたのためにいますよ。あなたにとどまっていますよっていう約束を与えています。ハレルヤ、素晴らしい。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。実を結ぶのは自分でするものではないです。自分の力で喜びを生み出すことはできないのです。喜びは自分から来るものではなく、聖霊様が与えてくれるものですね。で、イエス様にとどまる大切さが見えますよね。どこだったっけ？枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことができません。5節。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ここで面白いことがわかりますよね。御霊の実。僕はこの聖書箇所を読んで、イエス様は御霊の実について話してるんじゃないかなと思っています。なぜかというと、私たちは御霊の実を自分の人生に耕してもらうのには、聖霊様は何をするのでしょうか。どのように私たちの心を耕してくれるのでしょうか。その実を結ぶために。それは、私たちがイエス様にとどまるときに、聖霊様が私たちの心に御霊の実を結び始めるからだと思います。考えてみてください。聖霊様の大切な役目は、私たちの目をイエス様にとどめさせようとすることです。聖霊様の目標は、私たちの人生の中の一つの大切な目標は、常に私たちをイエス様を見上げることなんです。なので私たちはイエス様にとどまっていると、聖霊様がそのイエス様と一緒にいる時間、イエス様の御言葉を自分の心に蓄えている、イエス様と時間を過ごしてイエス様とお話をする、そういう大切なイエス様との時間をきっかけにして、聖霊様が私たちの人生に、そのイエス様フォーカスした実を耕すことができるのです。その結果が私たちの人生に愛や喜びが増えるようになってくるのですね。ということはこれです。私たちの人生に喜びがあるのには、イエス様との時間には直接それに当てはまるのです。自分の人生に喜びが感じてないときは、多分、イエス様との時間がちょっと少なくなっているからかもしれません。私たちとイエス様との関係の大切さがあるからこそ、そのイエス様との大切さによって、聖霊様が私たちの心に喜びや平安や愛があるのであれば、その結果を耕すためには、私たちはイエス様にとどまっていなければならないことがわかりますよね。イエス様が私たちの喜びの源であります。そして私たちがイエス様にとどまっているときに、聖霊様がそのとどまっている時間、イエス様にフォーカスしている時間に、喜びを自分の心に湧き上げるようにしてくださいますね。それでは次の質問はこれです。 イエス様にいることによって私の人生に喜びが出ることが分かるんですけれど、実際に何について喜べばいいのかという質問ですね。喜びはイエス様から来ることが分かっているんですが、何について喜べばいいのでしょうか。その喜びの理由は何でしょうか。何について喜べばいいのでしょうかという質問ですね。この答えもピリピの3章の1節にあるので、ちょっと読んでみましょう。ピリピ3章の1節をもう一度見ますと、こう書いてあります。ピリピ3章1節。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。そこです。見ましたか？主にあって喜びなさい。私たちの喜びの源はイエス様であり、私たちの喜びの理由、喜びのフォーカスはイエス様でもあるのです。イエス様が喜びの源、そしてイエス様が喜びの理由なのです。こういうことです。私たちはイエス様と時間を過ごす。それによって聖霊様が私たちとイエス様との関係を私たちによりよく、よりはっきりと示してくださる。自分とイエス様との絆をはっきりと見せる。そしてその絆を強めてくださるのが聖霊様の働きなんです。で、この絆っていうのは一般的なイエス様は世界を愛しているみたいな感じではなく、イエス様が個人的にその絆にフォーカスしてくださる、聖霊様が私たちを示してくださるんですね。こういうことです。もちろんイエス様は全世界を愛しています。しかし聖霊様が私に示してくれるのは、聖霊様は私を愛してくださる。僕のようなものを聖霊様が、イエス様が愛してくれる。直接な絆なんですね。一般的なみんな愛しますよじゃなくて、イエス様は僕を愛してくれてる、くださってる。ということに聖霊様が示してくださるんですね。イエス様が全世界のために十字架の上にかかって全世界のために死んでくださったよりも、聖霊様が私のために、私の罪のために十字架にかかってくれた。その直接なつながりを聖霊様が私に示してくださるのです。イエス様が全ての人のことを気にかけているだけではなく、イエス様は日々僕のことを思っている。僕のことを考えている。イエス様は僕のことに気にかけている。ケアしている。その大切な一対一との絆に僕が集中するようになれることです。というのは、私たちは、僕は、イエス様にあって、どのようなものであるか。僕とイエス様直接の関係が、自分の人生に喜びというものを耕してくれるのですね。で、これが、ここで主に留まることの大切さがわかるんです。なぜかというと、私たちは主に留まれば留まるほど、聖書を見れば見るほど、自分の人生の中でイエス様がどのように本当に自分の人生に直接働いているかを経験すればするほど、その自分とイエス様との絆が強くなって、そしてその絆とかその線が増えてくるんです。イエス様が私の日々の生活、こういう状況でもイエス様の働きが見えた。この聖書の箇所を読んで、ああ、こういうふうにイエス様が僕に働いてくれるんだなとか、ああ、イエス様ってすごいなとか、ああ、イエス様こういうふうに僕の人生の必要を備えてくれるんだなっていう、その線がだんだん増えてくるんです。そしてその線が増えるだけではなく、線自体が経験とともにその線が強くなってくるのです。そのように聖霊様が私たちのイエス様にとどまりの時に、その機会を取って私たちの人生にご自分の身を結び、耕し始めてくれるんですね。その線をつなげてくれるんです。聖霊様が。私たちとイエス様との直接な線を。そしてその線を通して私たちは自分の人生をイエス様の見方、イエス様のとの関係のレンズで見るようになってくるのですね。イエス様、今私を愛してくださっている。今イエス様が僕のことを考えている。イエス様が今天国で私の住まいを用意してくださっている。イエス様が僕の罪を許してくださった。ただ前に犯した罪だけではなく、今日犯した罪、昨日犯した罪、その前の日犯した罪、明日の罪を全部イエス様が許してくれた。 僕の必要な、僕の肉体的な必要、精神的な必要、そして霊的な必要、イエス様がそれを知って、イエス様はそれを備えてくださる。僕の今の人生にコントロールしている。ちゃんと支配している。そして導いて守ってくれる。そういう様々な線を通して、私とイエス様との関係を強めてくれるのが聖霊様の働きで、それによって私の人生に素晴らしい喜びの実を結ぶようにしてくださるのです。イエス様が私が喜ぶ理由なんです。イエス様が私の喜ぶ源であり、喜ぶ理由であるのです。で、ここで今日見ていきたいのは最後の三つ目の質問です。急がないと。うわぁ、もう45分だ。はい。じゃあ進みましょう。三章の一節、もう一度見ましょう。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じように言いますが、これは私にはわずわらしいことではなく、あなた方の安全のためになることです。私たちの安全になること。どのようにイエス様のうちに喜ぶことによって、それはどのように僕の人生の中で安全なものになるのでしょうか。パウロはよくこの手紙に教会家族を注意したり、教会家族にこうしましょう、ああしましょうという時に、ついでに、まあついでにというか、そのメインの方法は喜びなさいということでしたね。その喜びが私たちを守ってくださるのです。こういう感じです。もうこれいろんな方法で考えることができますけれど、まず最初はパウロの一つの例を使いましょう。パウロが牢屋にいた時にいろんな人がパウロを喜ぶとき、パウロのことを考えて福音を伝えた人がいれば、パウロのことを恨んで福音を伝えた人、はじめに言いましたよね。ちょっとそれをちょっとフォーカスしてやってみましょうか。パウロはその時に、周りの人は、何人、その福音を伝えている人は、僕を恨んで、僕をなんか、まあ、迫害しようと言ったらおかしいかもしれないけれど、僕、なんか、間違った気持ちでやっていたことがありましたねっていうことですね。パウロから注意通ろうとしてます。パウロと対戦している感じでやっていましたね。コンペティションみたいな感じで。いや、僕たちの方が福音をもっと伝えようみたいな。そういう気持ちでやっていましたね。パウロはそのことを残念に思ったのではなく、そのことを喜びにしました。で、個人的に自分の喜びでした。大いに喜び。で、それ続けてやっても僕は全然それ喜びますよ。続けてやってくださいっていう気持ちでしたよね。なぜパウロはそのように思えたのかというと、こうだと思います。周りの人が自分に対して悪をしようとしたにもかかわらず、イエス様がパウロの人生の中でそれを益に変えることができたのです。自分のことを悪くさせようとしたにもかかわらず、その悪いことをイエス様はひっくり返して益に屈することができたんですね。パウロはイエス様が私の人生を完全に支配している。一般的ではなく、今の牢屋にいる、今の苦しんでいる僕の人生の中で、神様はちゃんと私のことを考えている。ので、他の人が悪いことをさせようとしたにもかかわらず、神様はそれをちゃんと見て、ちゃんと支配しているので、それをもう、ご自分の栄光に僕の人生を使わすことができたんだ、ということで、喜ぶことができたのです。考えてみてください。私たちの人生のいろんな方法でそういうようなことができますよね。自分の人生に何かがある。コロナがある。コロナとかいろんな大変なことがある。誰を信用できるかわからない。そういう時にこそ私たちはイエス様に目を留める大切さがありますよね。イエス様のうちに喜ぶことができる。自分の人生は自分がコントロールできないことを理解していても、イエス様にはちゃんと私の人生を見守っている。ので私は心配しなくても大丈夫。イエス様がちゃんと僕の日々の生活を守っている。で、この世が終わっているにもかかわらず、私にはイエス様との永遠の命があるので、心配しなくても大丈夫。兄弟家族の中に、教会家族の中に何か争いがあるときに、いや、イエス様の見方から見ることは大切ですっていうことですね。 今私たちはあの祈り会の中でイエス様の例えを見ています。で、特に許しのことですね。互いに許し合う大切さで、そのことも本当に私たちの喜びの一部なんです。なぜかというと、私たちは自分イエス様がどれほど私たちの多くの罪を許してくださったことを考えれば、私たちはその許しに感謝し、イエス様のうちに喜ぶことができます。なので、他の人が何かやってしまったとも、たびたびやっていてもに、やっているにもかかわらず、私たちはイエス様にそれほど許されているからこそ、それほどイエス様にある喜びがあるからこそ、他の人が自分に何をやろうとしていても、私がイエス様にやったことと比べるのにも、取るに足らないようなものである。ので私たちは許すことができる。クリスチャンの全体的に私たちはイエス様に留まって、そしてイエス様のうちにある喜びにフォーカスすることによって、喜びを選ぶことによって、私たちの人生はいろんな誘惑から守られることができます。いろんな間違った教えから守られることができます。いろんな教会家族としてのいろんな問題を解決することができます。自分の人生の中で、あなたはイエス様のうちに留まっているでしょうか？自分の人生の中で、あなたは自分の喜びをイエス様に見つけているでしょうか？聖霊様がイエス様と留まっている機会を探して、あなたの人生に喜びを耕そうとしています。そのために、あなたはイエス様との時間を大切にしているでしょうか？あなたはイエス様と時間を過ごして、イエス様と語りかけ、イエス様の御言葉を読むことによって、そしてそれにフォーカスしていることによって、聖霊様が私たちの人生にある様々な線を私たちに見せてくださいます。そして線が見れば見るほど、自分とイエス様との直接につながっている線を見れば見るほど、私たちの人生に喜びが満ち溢れると思います。そしてそれによって、私たちも自分の人生にある何があっても喜ぶことができる。聖霊様に与えられた喜びに信頼できる。イエス様に対しての喜び。それによって、私たちも何があっても守られながら、イエス様に、イエス様の後についていくことができますね。